FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生を毎週ゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。先週に引き続き、今日も2月15日16日三井ショッピングパークららぽーと甲子園で行われた向こう女スマイルフェス、その中で2月16日に開催した公開収録の模様をお送りします。当日はたくさんの方にお越しいただいて本当にありがとうございました。いつもはスタジオの中からねお送りしているので、聞いてくださっている方のお顔は見えないんですけれども、当日は目の前に、聞いてくださっている方がいらっしゃって、本当にこんな風に聞いてくれてるんだと思って、私もこう楽しみながら、公開収録させていただきました。先週は向こう側女子大学音楽学部応用音楽学科卒業シンガーソングライターゆかさんのお話をお送りしましたが、今週は向こう側女子大学大学院文学専攻科教育専攻修了、オリジナルダイス販売玉工房代表の大島めぐみさんのお話をお送りしていきます。ダイスを販売している、これはサイコロのことなんですけれども、アナログゲームではもう必須のアイテムということで、キャラクターの個性を表現するグッズなんだそうですね。ゲーム以外でサイコロを使うっていうことがまあなかなかないし、私も思いつかないので、なぜそのサイコロダイスを実際に自分の好きなデザインで作ろうと思ったのか、そのあたりのお話も聞きたいことたくさんあるので本当に楽しみです。早速公開収録の模様をお聞きください。向こう側女子大学ラジオ、向こう上ラジオ、2組目のゲストをお迎えいたしましょう。向こう側女子大学大学院文学専攻科教育専攻修了、オリジナルダイス販売玉工房代表の大島めぐみさんです。どうぞ拍手でお迎えください。どうぞ大島さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
オリジナルダイスの制作と販売を行っています玉工房で代表しています大島めぐみと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。このダイスというものをね、作ってらっしゃるんですけども、そのお話また後ほど詳しくお聞きするといたしまして、まず大島さんは附属中学校高等学校を卒業されて、文学部の教育学科初等教育専攻を卒業されて、はい、そしてその後文学専攻か教育専攻ということになるんですね。
そうなんです。11年も向こう上のお世話になってしまいまして、
長いこと言ってはりましたね、はいはい、私も中学からね、向こう側中学高校、私は短大なんですけれども、8年組ってよく言うんです。なんか何年いたかっていうので、
そうですよね、
大学卒業までたら10年組ってなって、は
い、でさらにプラス1年で11年です。
ねえ、はい、さて、大島さんね、はい、卒業をされた後からちょっと今日はお話を伺っていきたいんです、
はい、
ご卒業後はまずお仕事としては何をされたんですか。
まず小学校の教員になりまして、はい、北海道の人口2000人ぐらいの小さな町で子ども13人しかいないんですけれども、そこで小学校の教員してました。
はい、でもその13人のクラスっていうのは
全校でです。クラス3人しかいません。
そうだったんですか。
はい、
じゃあもう本当にきめ細やかな教育ができる環境ではありますね。
家庭教師と紙一重みたいな状態でした。
本当だ、はい、一人一人のこともよく分かってね、
はい、
そうですか。まずそこで北海道で先生をされていた、
はい、そうです、はい、
そして
その後は東京に来て7年ですね。今度は全校児童700人ぐらいの大きな学校で、
また振れ幅が大きくなりました。
小さいところから大きいところっていう感じで7年間教員しました。
はい、で小学校の先生をして、
はい、
でその後また
その後ちょっと1年間お休みをした後、はい、また向こう上にお世話になるんですけれども、東京の向こう側女子大学に東京センターっていう、はい、就職活動の支援をするセンターがあるんですけど、そちらで3年間事務員として勤めました。
東京センターというのは、例えば就職活動で東京に行く向こう女性もいるわけですよね。でその時に例えばちょっとこう仮眠を取りたいであるとか、うん、シャワーを浴びてこう、
ね、
お化粧をちゃんとしてから行きたいとか、うん、着替えたいとか、そういった
あの学生たちに使ってもらえるような、はい、そういうセンターがあるんですよね。
はい、でまあ、やっぱりちょっと東京の地理も不慣れな、あのみんな阪神間しか知らないので、あの渋谷から徒歩3分なんですぐ行けると思いますって、いや渋谷そんなすぐ行かれへんでみたいなのでこう地図をプリントアウトしてあげて、はい、こうどっち口から出てっていうのをちょっと教えてあげたりとかしてました。
いやもうそこは心強いですね、はい、私も東京行くとちょっとこう迷子になって、あの出る出口を間違ったらすごくこう遠くなってしまうというね、
永遠にたどり着けないですからね、
もうあるあるですよね、はい、さあそして東京センターで3年間、はいお勤めの後、はい、今度は今現在ということですか。
そうですね、はい、今はあの東村山という市で、放課後の学童クラブの支援員をしながらこのサイコロ屋をやっています。
そうなんですよ、こうダイスっていうのはサイコロでね、それを、作ってらっしゃるんですけれども、じゃあなぜと思いませんか。いろいろなお仕事ありますけど、サイコロを作ってらっしゃる方と私初めてお会いしたんですけれども、はい、サイコロというとやっぱりゲームですか。
そうですね、うん、あまり日本ではこれまでメジャーではなかったんですけれども、はい、最近チークの面でもすごくクローズアップされているテーブルゲーム、アナログゲームっていうものでよく使われます、
は
い、
サイコロね、はい、それがお好きだった。
そうですね、うんうん、私はそのボードゲームっていうものと、もう一つテーブルトーク RPG っていうものがありまして。
何ですって？テーブルトーク RPG、は
い、テーブルトーク RPG です、はい、まあ、直訳するとテーブルでおしゃべりをするっていう感じなんですけれども、日本ではあのドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとか RPG ゲームってとても有名になってきたと思うんですが、はい、それを実際テーブルを挟んで人同士でお話をしながらお話を楽しむゲームをしていくっていうものになるんです。
最初の出会いはそれですか。
はい、そうです。
そうですか、それが何歳の時でしたっけ。
14歳の時。
14歳の時にそのゲームに出会った。
中学2年生の時ですね、はい、
へー、はい、でもう夢中になったんですか。
そうですね、すごく魅力的なゲームだったので、もう本当に夢中になって、それを頑張るためにそれまでの勉強頑張って、この日はめっちゃ遊ぶぞみたいな感じで、
もうメリハリつけて頑張られたんですね。
そうですね、
へー、それでどんどんどんどん夢中になっていって、はい、なんかお友達も集めてきたそうですね。
そうなんですよ、なんせそのマイナーなゲームなので誰も知ってる人がいないので、じゃこれ一緒にやろうって言っても、なんなんそれから始まってしまうので、いやカクカクしかじか、こういうゲームでこういうところが面白いね、今度のテスト休みの時やってみへんみたいな感じで、1人誘い2人誘いっていうので増やしていきました。
でなんか同窓会みたいなのもされてるんでしょ、その時の。
そうなんですね、あの向こう上、あの卒業生の漢字があるので、同窓会私漢字なので
そうか、はい、あのやっぱりアナログゲームの方が面白かったんですか。はい、
そうですね、テレビゲームももちろんやったんですけれども、ね、うん、やっぱり何か選択を決めるときにお姫様が出てきて、助けますか助けませんかって言われて、ちょっとこのお姫様ちょっと性格悪いか、あんま助けたくないなと思って、もう助けないと話進まないじゃないですか。
やっぱり助けたくないなって思うことが
あるんですよ、たまにねそれかこうこの方法の方がもっとスマートやんみたいな、いいアイディアがあっても、それはこう画面に打っても誰も何ともしてくれないんですけれども、対人でやっていると、うん、あの今そういうふうに選択言われたけれども、うん、私こういうアイディアがあるんですけど、それはできないですかねっていうふうに提案することができる。それによって話も変わっていくので、
はい、でさっきおっしゃってたテーブルトーク RPG というのは、はい、そもそもどこからどこの国のゲームなんですか。
もともとはアメリカのホビーなんですけれども、はいはい、まあ、進行役のゲームマスターと呼ばれる人がお話を用意して、う
ん、
プレイヤーと
自分で作るんですか。
そうですね、
マスターが、
はい、
準備大変。
準備はとっても大変ですけど、やっぱり小説一本書くのに比べたら短時間でできて、より身近で濃い内容を共有できるっていう意味ではすごく魅力的かと思います。
ああそうですか、はい、でそれはどんなふうにやるんですか。例えば、はい、マスターという人が、はい、シナリオを書いてきます、はい、でその他の人は、
その他の人は自分の分身であるキャラクターを用意して、うん、その、まあ、キャラクターシートで紙一枚なんですけれども、うん、紙一枚にこうその人は体格がいいのかとか、見た目がいいのか、器用なのか、口が達者なのか、頭がいいのかっていうのが数値化されているシートがあるんですね。それプラスサイコロを用意してゲームが進んでいくわけです、
うん、なるほど、あ、はい、ちょっとなんか演劇のような感じですね。
そうです ね、
演じるっていう感じですか。
役割を演じるっていうんですけれども、うん、与えられた職業、あの、うん、 魔法使いであるとか、はいはい、戦士であるとか自分の得意な分野のことを演じていくっていう意味ですね、うん、
なるほどね、はい、そしてその時にサイコロが出てくるわけですね、
はいはいはい、ゲームはそれをコンピューターが全部計算してくれますが、うん、いくら得意なことでもそれが成功するのか成功しないのかっていうことがありますよね、うん、剣でモンスターを倒すときに当たるのか当たらないのか、
はいはい、まあ、何パーセントぐらいかな、実際できませんからね、
うん、実際にこうマスターが、ね、モンスターを用意してこう殴るみたいなことはできないので、はい、それを数値で表すわけです。でサイコロで2つ振って9以上出たら当たるよっていう風なのでその判定で使えます。
はい、なるほど、そうか、サイコロを振って、はい、この数以上だったら成功、
はい、
でこの数以下だったら失敗というふうに話を進めていく。
そうです、そうです、
大事ですねサイコロ、
すごい大事なんですよ。それで失敗すると話が終わってしまうこともありますし、自分のキャラクターは死んでしまうこともありますから。
へえ、はい、でそのサイコロは、ま、今お話を聞いてると、はい、数字が分かればいいので、はい、そんな何でしょう、作るっていうところまで、うん、普通のあの白いサイコロ、
そうですよね、サイコロってだいたい1から6までの出目が出れば話は完結するんですけれども、はい、やっぱりその女性のヘアアイテムに似てると思うんですけど、髪の毛だって結べればいいし止めれればいいからヘアピン1本ゴム1本あれば足りるんですけど、それだけしか持ってない女性っていないでしょ。
いやー、そう、確かにそうですね、
はい、だからその日の気分とか、はい、テンションを上げたいのか落ち着いていきたいのか、今日は頭のいいキャラクターやりたいのか元気なキャラやりたいのかによって用意するサイコロが変わってくると思うんですよ。
なるほどね、はい、いやそれでサイコロを作ってみようと思われたわけですか。
そうですね、本当は中学ぐらいの時からそういうサイコロ欲しいと思ってたんですけれども、うんうん、まあ、もちろん当時は作れなかったので、なんかその気持ちをなんかどっかで温めながらこのタイミングに来て作れそうっていうことに気がついたんです。
へえ、すごいですね、はい、作ってしまうなんてね。でも何からしていいかわからないです、ダイス作るって言っても。
まあ、この時代ネットとかでいろいろ検索することができて、やっぱ国内のメーカーさんも当たってみたんですけど、やっぱりたくさんからじゃないと作れないと、うんうん、で自分一人が欲しいものを作りたいので1000個もいらないなっていうので。
それは何ですか、やっぱりこう発注をかけるときは
1000個
以上にしてくださいっていうことなんですか。
はい、どんなに欲しくても1000個はいらないの で困ったなと思っていたんですよ。ね、そしたらこう海外のメーカーさんで、まあ、10個でも作りますよって言ってくれはるところがあったので、うん、じゃあちょっと試しに何かタイミング型作ってみたいなっていうふうに思ってたんです。
あ、10個から受け付けてくれる、はい、まあ、工場というかメーカーがあったわけですか。
はい、
海外だったらまあ、まあ送料もね、たくさんかかるし。
そうなんですよ、もう商品代よりも送料の方がかかってしまうので、うん、何かきっかけがないとなかなか頼みにくいなっていうふうに私も思ってたんです。でその時にたまたまゲーマーの友達が結婚式をするっていうふうな話になって、うん、プチギフトでオランジェとかドラジェとか配るじゃないですか、
はい、
それサイコロにしないっていうふうに提案したら、あ、それいいねっていうふうになったので、彼女にそのプチギフトで200個ほど作ってもらって、それにしれっと自分の欲しいものを5、6個までさせてもらったんです。
お友達の結婚式の、
まあ、
いわゆる引き出物の中に
入れたんです。
そのサイコロを作ったものを入れたんですか。
はい、新郎新婦の名前と結婚式の日にち入れてサイコロの面に、でそれをプチギフトで配るっていうようにしたんですね。でもちろんゲーマーの夫妻なのでお客さんもゲーマーの方が多かったので、いやこれすごいやんっていうのですごい盛り上がったんです。
はあ、そうなんですか。はい、その時どんなお気持ちでした。
なんかその時はいやこれはすごくそれぞれのニーズに応じたものを作ったら、うんうん、もうみんな欲しいんじゃないかなと思いました。
いけると、
いけると、私が欲しいしこういう気持ちの人きっといっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思いました。
まあ、確かにそうですよね、うん、まあ、広く見渡せば、うん、そういう方がたくさんいらっしゃるかもしれないですよね。さっきのそのテーブルトーク RPG も、
はいはい、
やっぱファンっていうのはいらっしゃるわけでしょ。
そうですね、
固定のファンっていうのね、う
ん、固定ファンの方もいらっしゃいますし、最近は動画でその遊んでる風景を公開している方も多いので、はいはいはい、若い層にも最近すごく広がってきているんですね。
なるほど、はい、だからそれを見て自分のオリジナルのダイスが欲しいなって思える方もいらっしゃるということですね。
やっぱりこう自分のキャラクターをイメージする色であるとか素材みたいなものでサイコロが欲しいっていう方も多いみたいです。
そうですか。そこでそのお友達の結婚式でこれはいけると思って、はい、で 実際に立ち上げたわけですね。オリジナルダイス販売、はい、玉工房
っていうの、はい、そうです。
これあのデザインであったり、はい、考えるのはなかなかパッと浮かぶものなんですか？
パッと浮かぶ時もあるし、うん、すごく何ヶ月か温めてっていう時もあるんですけれども、うんうん、基本的に自分がこういうもの欲しいけれども世の中には売ってないなみたいなもの、
あ、そこを、そっか、
自分が欲しい、自分が使いたいっていうのを大事にしてます、う
ん、で今日ね、はい、お持ちいただいたんですよ、はい、どんなものかっていうのを、はい、ちょっと何
でも物が小さいですからね、
まあ、最高なのでねちょっと皆さん見にくいかもわからないんですけれども、まず最初に販売したものっていうのはこの中でどれになりますか？
こちらの歯車のモチーフのサイコロになっていて、
皆さんこれちょっと見にくいかもしれないんですけど、あのいわゆる歯車です。あのこうカチカチカチってこう回っていくね、あの歯車をモチーフに、例えば出目が1だったら歯車を1つ描かれてて、
2だったら2個っていうので、こう1から6に対応した歯車がそれぞれの面に入っているっていう風にした、
入ってるということなんですよね、はい、なぜ歯車だったんですか？
なかったんですね、こう私が欲しいものの中に歯車のモチーフっていうのが、はあ、であるいはあったとしても数字で入ってたんですよ。で、
歯車のイラストと数字
みたいな、だけど歯車の数で丸いし出目としていけるやんと思ったのでやってみたんです。
はい、でこれを実際に、ブルーと赤とちょっと抑えた、はい、とても綺麗な色の、歯車が描かれたダイスサイコロを作って、それで
私はツイッターの方にこういうの作ってみましたっていう風にアップしてみたら意外にバズって、で今度イベントでこれ販売しようと思ってるんですって言ったらバズったので、これはちょっと大丈夫かなと思ってたら当日本当に1時間ぐらいで完売してしまって、あ、なんか世の中にはこんなにこうオリジナルダイスを欲しい人がいたんだって初めて気がつくっていう。
いや、大島さんが思ってた通りじゃないですか、はい、絶対に欲しい人たちがいると。
そうですね、界隈は狭いけれども、うん、その中では一定数の人がいるんだっていうのが分かりました。
へえ、はい、これが完売して、じゃあこれはもっといろんなデザインのものを考えて販売していけばいいと、はい、
そうですね、
ウェブですか、うん、ウェブ販売になるんですか？
ウェブの方はあのやっぱりこう工場的に CM をするためにホームページがあって、そこで何か写真で見えるものがあった方がいいなっていうので、最初は名刺みたいなイメージで作っていたんですけれども、あのだんだん知名度が上がってきてこう回転するようになってきたっていう感じですね。
あ、そうなんですか、はい、他にもね、珍しいところではどれがいいですか？そうですね、
オリジナルっていうとこの誕生月のサイコロっていうのを作って、
誕生月のイラストが描かれたサイコロなんです。これ、例えば1月だったら、
1月はガーネットが誕生石なので、うん、ガーネットカラーと1月の誕生日の花、誕生月の花がカーネーションなので、ガーネットカラーにカーネーションっていう風にしたんです。
なるほどね、その色とお花っていうのがそれぞれの月で決まってるんですね、はい
はい、そうなんですよ。でそれを組み合わせてみて、うん、まあ、誕生月ってみんな誰しも持ってるものだし、はい、あるいはキャラクターを作った時にこいつは5月生まれっていうふうに決めてるような人もいるから、そうしたらこういろんな買いやすいんじゃないかと思ったんです。
なるほどね、はい、これはセットですか？セットで、
セットでもバラでも販売してます。
あ、そうなんですか、はい、このね、今ちょっと見にくいかも分かりませんけれども、誕生月とお花が描かれてる絵柄は1なんですね。
1の目に入ってます。1
の部分にイラストが入っていて、はい、あと2,3,4,5,6 は普通にこう、
はい、
ドットというか中に入っているタイプのものになります、はい、それから
わあとは、
いやでも、ね、見せていただいたらね、すごいたくさんあってもうびっくりするぐらい。
あと家紋のダイスなんかも作ってみてあの戦国武将って、まあ、好きな人多いじゃないですか、はい、でたまたまのその年は真田丸が大河だったので、真田の六文銭とか、あと今年はあの明智光秀のね、麒麟が来るなので桔梗門とか、その年々あの流行る武将って違うので、でそしたらそういう武将をモチーフにしたストーリーを書かはるね、ゲームマスターさんもいるので、そういう人の雰囲気作りにも役に立つなと。
へえ、そうか、武将のストーリー考えてゲームやりましょうってなった時は、はい、やっぱり普通のダイスよりもこの方がいいですよね。
雰囲気がやっぱり出てくると思うんですよ、うんうん、はい、
でこの出た家紋のが勝ちとか、
はい、
なんかそう分からないけどそういうことじゃないんですか。
システムによっても違うので、6の目が大きい方がいいゲームもあれば低い方がいいゲームもあるので、それはこう使うシステムによって違うんですけどね、は
い、それぞれの使い方ができるってことですよね、
は
い、
そうです。
でもこの家紋なんていうのは、はい、例えばすごく日本らしいものじゃないですか、はい、なんか海外からね、あの来られたお客様でお土産とか、
そうなんですよ、イベントに来られた欧米系の方が、おう伊達政宗って言いながらこう嬉しそうにこう見てはるので、あ、なんかこう武将人気は海外でもあるんだなと思いました。
なるほどね、はい、そうですか、ね、もうねいっぱい、これは何でした、
あ、これもこちら今度のやつですね、
これも同じようなダイスですね、はい、あ、これは、
そちらは今年作った梅もんなんですけれども、うんうんうん、サイコロってもともと縁起物で、どう転んでも芽が出るので縁起物なんですよ。でこの紅白でめでたいし、うん、その梅もんは菅原道真は学問の神様じゃないですか、
はい、
でこう受験生のゲーマーを応援してあげようと思って紅白で作りました、うん、
はー、なるほどね、はい、いろいろなことをこうシチュエーションを考えて、はい、この場合にはこういうダイスがいいんじゃないかっていうことを思いながら、
そうですね、
デザインをしたり、はい、新しいものを作ったりしてるんですね、
はい、そうです。
このダイスを買われる方っていうのは、はい、ファンの方っていうのはどういった層の方が多いんですか。
あのアナログゲーム全般としてやっぱ男性が圧倒的に多いんですよ。でイベントも来場者のなんか 6、7 割男性なんですけれども、私のイベントブースは、まあ、半分ぐらい女性です。で通販の方もやっぱり半分ぐらいは女性ですね。
あ、そうなんですか、
はい、
やっぱりさっきのヘアアクセサリー感覚で、
はい、
新しいものが欲しいわって、ちょっと違う種類が欲しいわっていう方もいらっしゃる、
うん、そうですね、うん、それもあると思いますし、男性はこうゲームを楽しむっていうのもあるんですけれども、うんうん、女性はあの人形遊びの感覚を思い出していただけるといいんですけども、自分のお人形、自分のキャラクターに対しての愛着が強いんじゃないかなって思います。
確かに、うん、それはあります、
うん、お人形だってほら、うん、お人形一体あればいいけど次々に着替え欲しくなるじゃないですか、
はい、欲しくなります ね愛着という意味でね、はいはい、そうかもしれないですね、はい、いやでもそうやって、どんどん女性の方も、まあ、まあ男性の方もいらっしゃるけど、はい、こうやって皆さんから求められて、
はい、
こうダイスを、ね、作られてるんですけれども、はい、では大島さん、あの、はい、これからなんですけれども、夢があったら教えてもらっていいですか。
はい、まあ、ちょっと大それた夢なんですけれども、
いえいえ、
やっぱり日本でもそういうゲームのイベントはありますが、
はい、
世界的に言うとドイツのエッセンで行われるエッセンシュピールという世界最大級のゲームイベントがあるので、いつかそこにね、私のオリジナルダイスを持って出展したいなと思っています。
いや素敵な夢、
はい、
いや本当そういう日が来たら、うん、いやでも来ると思う、
はい、
これからもあの自分のこうやりたいこうダイス、
はい、
使いたいダイスっていうのを作り続けていってもらえたらなと思います。
ありがとうございます。
今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間は向川女子大学大学院文学専攻科教育専攻修了のオリジナルダイス販売玉工房代表大島めぐみさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、先週今週と2週にわたって2月16日向女スマイルフェスが行われた三井ショッピングパークララポート甲子園での公開収録の模様から、今日はオリジナルダイス販売玉工房代表の大島めぐみさんのお話をお送りしました。ゲームの世界っていうのは私にとっては、まあ、未知といいますか、全くわからない、本当に想像するだけの世界なんですけれども、今回ね、大島さんがテーブルトーク RPG という、そのゲームのお話をしてくれました。これはねすっごい興味があって、ゲームマスターとそれからそれぞれのキャラクターを演じながらシナリオを進めていくっていう、なんかこれはちょっとこう演劇も入っていてすごく楽しそうやなと思って、普通のゲームとは一線を画すると言いますかね。でそこにこうサイコロを振ってその技が成功するのかどうかとか、行動を実際できるのかできないのかっていうのを決めていくというのも初めて使い方を知りました。すごく興味が出てきた。このテーブルトーク RPG、 私もチャンスがあったらやってみたいなって本当に今思ってます。さあ、向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。 また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビー刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは3月25日水曜日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。